末時も終わりに近づきました。幕屋の一つ一つの調度品を、またその部材を作っていき、そして39章、今度は装束を作り、そして40章で幕屋がいよいよ設営されて、そこに主の栄光が満ちたというところで、聖書の時は閉じていきます。今日は37章と8章で幕屋の内部に置かれます調度品と、また様々な用具が作られたことを見てまいります。この一つ一つは移動式の神殿として、民といつも共にある簡素なものですけども、最高のものを神様の指図の通りに作ったものです。そしてそれを民が設営し、そしてまた出発の時には片付けて梱包して担いで運びます。こうして主が、その主の臨在が民に抱かれて共に歩む、その幕屋の在り方は神の栄光であります。主イエス様が私たちのただ中に住まれて、そして私たちが主を携えてどこにでも歩める、その祝福を証ししています。そして幕屋の中に収まられている一つ一つの調度品も、私たちのいただいた救いや、また私たちが主に仕えて明かしするその栄光を表しています。今日はそのようにしてキリストの恵みを明かしする幕屋の中に置かれている調度品を一つ一つ見ていきましょう。一節から九節を拝読いたします。この箇所は契約の箱とその上に置かれる贖いの蓋、その箇所をお読みしてお祈りいたしましょう。出エジプト記第37章一節から九節。ベタルエルはアカシア材で長さ2キビト半、幅1キビト半、高さ1キビト半の箱を作り、その内側と外側に純金をかぶせ、その周りに金の飾り縁を作った。箱のために金の缶を4つ鋳造し、その四隅の基部に取り付けた。一方の側に2つの缶を、もう一方の側にもう二つの缶を取り付けた。またアカシア材で棒を作り、それに金をかぶせ、箱を担ぐためにその棒を箱の両側の缶に通した。さらに純金でなだめの蓋を作った。その長さは2キビト半、幅は1キビト半。また二つの金のケルビムを作った。土で打って、なだめの蓋の両端に作った。一つを一方の端に、もう一つを他方の端に作った。なだめの蓋の一部として、ケルビムをその両端に作った。ケルビムは両翼を上の方に広げ、その翼でなだめの蓋を覆っていた。互いに向かい合って、ケルビムの顔が なだめの蓋の方を向いていた。天の父様、荒野において、そして民がエジプトから携えてきた一つ一つの品々を神様は用いられて、主の臨在と栄光を表す幕屋を作ってきました。私たちも自分に与えられた賜物と手の技を通して、主の宮を建て上げる、そして主の宮として人ともに歩む、そして主を明かしする、この神様の救いのあがないの恵みを覚えて、いつも主の後に従っていけますように、どうか今日の御言葉を祝してください。ご聖霊の豊かな導きにお委ねして、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。37章には幕屋の内部に置かれます調度品が一つ一つ作られたことを記録しています。中心に置かれますのは証の箱、神の箱ですね。そしてそれを覆うなだめの蓋、また供え物を置く机、また内部を照らす燭台とその器具、また祈りを象徴する香を焚く香の壇、これらが幕屋の内部に置かれます。また、幕屋の前には生贄を捧げる祭壇、そして、祭司が身を清めたり生贄を洗ったりする旋盤、そして幕屋の庭を囲う幕と、そして出入りする門、それが、一つ一つ作られていきます。そして最後にはどれだけの材料を用いたかが、記されています。持ち運びできるといってもかなり重たいもんですね。分割して携えていきますけども、なんと金1トン弱、900キロと大変な、高価な、幕屋です。では一つ一つ見てまいります。神様が建てられました職人の頭ベツァルエルに主は知恵を満たし、そして職人たちが心を込めて箱を作りました。証の箱はそれほど大きなもんではないんですけども、荒野で手に入れられる唯一の木材であります。硬い、しかし見栄えはあまり良くない、アカシア材で作られ、そして純金で内側も外側も覆われました。ありふれたものが栄光を帯びたのです。そしてそこに、持ち運ぶために、金の 輪を鋳造して、四隅に取り付け、そして同じくアカシア台で作った、棒に金をかぶせた担ぎ棒が、この箱に取り付けられ、そしてレビ人が、担いで行きます。そこにいられるのは大地に、契約の板です。イスラエルが神の民とされた証拠です。 そこに、まあ、板自体というよりも、そこに刻まれた御言葉が神の民である証になったのです。それは私たちもそうです。聖書そのもの、まあこれも大切なんですけども、聖書は朽ちていきます。しかし、御言葉は永遠に立ち続けます。栄光の福音によって、それを信じて、私たちの心の中に入れられました。御言葉を信じたゆえに、私たちは神の民とされています。証の箱は、それを、証明しているわけですね。また、そこには、神の民としての証の品々が、収められてゆきます。荒野を旅する民を養ったマナが、壺に入れられて、収められます。そして、後に、アロンの杖、神様が祭司職としてアロンとその子孫を神様が任命されたという祭司の民である証拠品がそこに入れられました。私たちもまた教会として祭司の国民として召されているんですね。そして主の御言葉に養われています。品物ではありませんけども、この契約の箱、証の箱に納められているものが私たちに与えられていることを覚えましょう。そしてこの箱を覆う純金のなだめの蓋、なだめの蓋という呼び方もその意味があります。なだめ、つまり罪がなだめられて神に受け入れられるものとされた、その証拠として純金を打って作った蓋がその箱を覆っています。二つの、ケルビムが向かい合って翼でその箱を覆っています。ケルビムが、ひれ伏しているわけですね。なだめはどうやってなされたでしょうか。それは御使いも使える、神の御子がなだめをされることの証でした。そして神の民は御翼の陰に守られているように、キリストの守りによって日々支えられています。御使いがひれ伏す、神の御子がやがてイスラエルをあがなうのでした。さて10節以降見ていきましょう。机が同じくアカシア材で作られ、そして純金がかぶされられました。そこには注ぎの捧げ物、香油、またパンが乗せられます。捧げ物を神のもとに携えていって、そこに置くための台です。 その一つ一つは神様の祝福と養いを証ししています。私たちも神様が養い祝福してくださる中で歩むことができます。そして燭台18節以降ですね、7つの燭台、7は完全を表します。光を放つ燭台は神の光を表しています。アーモンドは永遠という言葉と似た発音でして、その花は永遠を表しています。永遠の神の栄光が幕屋を内側から照らしていました。これもまた生徒たちの在り方を表してますね。私たちは栄光の主を内に宿しています。そして内側から照らされて、その光が輝き出るのです。神の栄光の福音は永遠に立ちます。そして私たちを照らし続けます。私たちを命の光として支え続け、生かし続けています。それは完全です。それを七つの燭台は表しています。そしてもう一つ置かれているものは25節以降、甲の段です。これもまた、アカシア材で作られ、純金で覆われました。そして甲の段は縁がつけられているだけでなく、角がついていました。角は、権力、力を表すものです。祭壇にもつけられていますけども、甲は祈りを表します。神様お前に届く純真な祈りは私たちの力なのです。そのことを甲の段は証ししています。このように証の箱、なだめの蓋、そして、下げ物を下げ置く机、燭台、甲の段、これらは私たちの救いの祝福を予表するものでした。さて、今度は幕屋の前に置かれている調度品について38章から見ていきます。読んでいきますね。まず祭壇について、38章1節から7節。また彼はアカシア材で全焼の捧げ物の祭壇を作った。長さ5キュビト、幅5キュビトの正方形で、高さは3キュビトであった。その四隅の上に角を作った。その角は祭壇から出ているようになっていた。彼は祭壇に聖堂をかぶせた。彼は祭壇のすべての用具、すなわち壺、重納、鉢、肉刺し、火皿を作った。そのすべての用具を聖堂で作った。祭壇のためにその下の方、すなわち祭壇の張り出した部分の下に、祭壇の高さの半ばに達する聖堂の網細工の格子を作った。四個の管を鋳造して、聖堂の格子の四隅で棒を通すところとした。彼はアカシア材で棒を作り、それに聖堂をかぶせた。その棒を祭壇の両側にある管を通して、それを担ぐようにした。祭壇は板で中が空洞になるように作った。 2メートル半弱 の、あの正方形の祭壇、アカシア材で作られて、金ではなく青銅をかぶせたものでした。そして、器具も幕屋の中では金の器具を使っていますけども、青銅を用いたのは丈夫である必要があることと熱に強いことが必要なためでした。これらは、生贄を、主に捧げるために、作られたものです。で、呼び名が全焼の捧げ物の祭壇と、されています。もちろん全焼の捧げ物は捧げられますけれども、その他にも罪のため、そして、代償のため、そして和解、交わりの、ための生贄もそこで捧げられますけれども、最も大切なのは神様に自分自身を捧げる礼拝の本質であります全焼の捧げ物の名を付けられました。罪の、許しのための、捧げ物はやがてキリストによって完全に、なされて、もう必要なくなります。しかし神様に受け入れられるものとなったものは自分自身を神様に捧げます。これはいつまでも続きますし残るのです。献身を持って私たちは神様に礼拝を捧げ、その献身を主は喜んで受けてくださるのです。そして、この段にもありました角が祭壇から突き出すように作られたということは、神様に捧げることが私たちの力であることを表しています。そして、聖堂で同じく作られた旋盤は清めを表します。そこで、祭司そして、捧げ物が現れて主に受け入れられるものと、されます。私たちも、主に清めていただいて主の前に出ることができ、主に捧げることができるのです。そして9節以降は庭、幕屋 の、 あの周囲を覆います柱、台座、そして、杭、そして紐、そして掛け幕、これらを通して幕屋の周囲を清い場所として清別いたします。そしてここがもっぱら主のために用いられる場所とされるのです。私たちも主に捧げられたこの場所を清い場所として保って、そこでもっぱら主のために仕えていきましょう。こうして幕屋に必要なものすべてが完成いたしました。そして最後にどれほどのものが捧げられ用いられたかが明かされて、この幕屋の建設のための記録のまとめとなっています。そこも読んでみましょう。21節から31節です。幕屋すなわち証の幕屋の記録は次の通りである。これはモーセの命によって記録されたもので、祭司アロンの子イタマルのもとでレビ人が 奉仕したことであった。ユダ部族に属するフルの子、ウリの子、ベツアルエルが、は、主がモーセに命じられたことをことごとく行った。彼と共に、ダン部族のアヒサマクの子、オホリアブがいた。オホリアブは彫刻をする者、衣装を凝らす者、また青、紫、黄色のより糸と天布で刺繍をする者であった。聖女の設営のすべてにおいて、その仕事のために用いられた金、すなわち奉献物の金の総計は、聖女のシェケルで229タラント730シェケルであった。登録された回収による銀は、聖女のシェケルで100タラント1775シェケルであった。20歳以上で登録されたものが全部で、60万3550人だったので、これは一人当たり1ベカ、聖女のシェケルで半シェケルである。聖女の台座と垂れ幕の台座を鋳造するのに用いた銀は100タラントで、100個の台座に100タラント用いた。1タラントで1個の台座である。また、1775シェケルで柱の鍵を作り、柱の頭にかぶせ、頭つなぎで柱をつないだ。奉献物の聖堂は、70タラント2400シェケルであった。これを用いて、彼は会見の天幕の入り口の台座、聖堂の祭壇とそれに付属する聖堂の格子、および祭壇のすべての用具、また庭の周りの台座、庭の門の台座、幕屋のすべての杭、庭の周りのすべての杭を作った。テキストには、当時の隊員を、グラム、キログラムに換算してまとめさせていただきました。金が約900キログラム、そして、民の、青年男子一人当たりの、銀半シェケルが、納められ、それは3トン。この銀で、台座や鍵や中刀や頭つなぎを作りました。そして、祭壇その他に用いられました聖堂の、納められた、重さは約2トン。これを用いて、入り口の台座、祭壇と格子の、用具、また、庭の周囲や門の台座や杭を作りました。聖堂は頑丈でありましたから。これらすべてのものが民の捧げ物によって作られたんですね。神の御はそのようにして捧げ物によって気づかれることを覚えましょう。街道は入れ物ではありますけども、主に聖別されています。そして、私たちは、キリストの体として、気づけられていますけども、それは、主に救われて神の民とされ、主に召されて、バプテスマを授け、そして、主のものとして教会に築かれることによって、気づかれていきます。私たちもまた主の救いと、そして罪の許し献身、それらをもって教会に気づかれていきましょう。エペソ人の手紙4章をお読みして終わります。 テサロニケの手紙4章16節。キリストによって体全体はあらゆる節々を主体として組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して愛のうちに立てられることになります。天の父様、主の宮、教会はキリストの体で全てのものを満たす方が満ちておられるところです。幕への建設に自ら進んで捧げたように、私たちも教会に築かれることを通して自ら主に捧げるものとして主の栄光を表すことができるようにどうか導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。